モチベーションについてちょっと考えてみた方がいいと思うんで、人生の5番目のテーマ、モチベーションね。で、俺はいつも言ってると思うし、 TPIE とかのクラスに出たことがある人はモチベーションというところに関してはかなり言ってるから、似たような話を聞いてるかもしれないけど、もちろん非言語的な意味合いでのモチベーションに東亜一メソッドはもうちょっと重きを置いてるんだけど、どういうことを言ってるかっていうと、自分ですごくやりたいことはモチベーションが高いとか言わないんだよね。モチベーションが上がらないんですとかいう相談を受けることがあるわけだ。その時モチベーションが上がらないのはなんでって、簡単でやりたくないことやってるからだよね。やりたいことを一生懸命やってる人をモチベーション上がってすごいねとは言わないんだよ。そうでしょ。どういうことかは知らんけどさ、自分で好きな趣味があって、その趣味に没頭してる人で、趣味に没頭して夜寝るのも忘れ、3度の飯も忘れちゃうぐらい没頭してる趣味がある人は、その趣味はモチベーション高いねとあんま言わないでしょ。皆さんが子供がいれば、特に DS とね、今だったら 3DS かもしれないけど、 DS にハマってる子供がどう考えても DS 話してくんない、もしくは Wii にハマってる子がどう考えても Wii 話してくんないっていう子に、君モチベーション高いねってあんま言わないわけだ。そうでしょ。逆に困っちゃうぐらいでしょ。だからモチベーションって言ってる時の後ろにあるのは、モチベーションが必要な理由はやりたくないからなのね。やりたくないことをやる時にモチベーションが高いとか、モチベーションが上がってるって私たちは言い鳴らしたわけね。そういうふうに分かってないで言ってるだけかもしれないけど、明らかにモチベーション上げなきゃいけないのはやりたくないことをやるからなのね。そうするとちょっと待ってよでしょ。俺の本をいつも読んでる人ね、俺のクラスに出たことある人、俺の過去の DVD や CD を見たり聞いたりはみんな知ってると思うから、俺はやりたくないことはやるなっていつも言ってるわけでしょ。 Want to しかやるな、やりたいことしかやるな。よく9 to 5はやりたくないことをやって、5 after 5はやりたいことをやるんですって言ってる人に対して、俺はそんなバカ野郎っていつも言ってるわけでしょ。9 to 5やりたいことだけやれ、 after 5もやりたいことだけやれ、やりたいことしかやっちゃいけませんよっていつも言ってるわけだから。そうでしょ。で、そう言ってることはモチベーションはいらないってことじゃん。その通りで、過去の人たちが、もしくは私にモチベーションが上がらないんですって相談してくる人たちが言ってるような意味合いでのモチベーションね、はいらないっていうことね。それがコーチングなんかの枠組みで言うと、ホメオスタシスで説明してきてるわけだ。そうだよね。自分の体温が一定なんだから、周りが暑くなると汗かかなきゃいけないと、汗かくと君はすごいモチベーション高いね、汗かいてんじゃんって言わないわけでしょ。それは自然に起きてることだからでしょ。ホメオスタシスが恒常性を維持しようとすることでよって。ってことは、コーチングはそのホメオスタシスのレベルをコンフォートゾーンを上げることによって、ずらすことによって、そこに自動的に私たちが移動することを促すのがシステムだから。そこに、ってことはホメオスタシスによりそこに移動することをモチベーション高いねとは言わないわけじゃん。暑い時朝かくと同じで。それがいつも言ってるように、だから頑張るっていう言葉はいらないよって言ってるのが、そうだよね。好きなことをやってる時、頑張ったねとは言わないわけだ。頑張ってねとも言わないわけでしょ。同じようにモチベーションという概念は、モチベーションが高いというのはまさにそういった好きじゃないことを一生懸命やれるようなものがモチベーションなんであれば、それはもともと不要な概念だよね。逆に好きなことを一生懸命やってる時に、それ言葉いらないじゃん。モチベーションとか説明する用語ないじゃん。それ、いや、多分好きだからやってますけど、何かでしょ。それって毎日1回じゃないや、1秒間に1回毎日心臓を動かしてすごいですね、あなたモチベーション高いですねとか、少し早く走った後肺の呼吸が早くなってんですから、あなたモチベーション高いんじゃないですかって言わないでしょ。それはホメオスタシス恒常性の維持の機能が行っている自然の出来事でしょ。だから好きなことをやってる人を頑張ってるとも言わないし、好きなことをやってる人に対してモチベーション高いとも言わないわけだ。だからモチベーションっていう言葉の裏側に、どうも好きじゃないことをやらないといけない、 have to をやらないといけないっていう言外の意味がどうもあるんだよね。だからモチベーションを上げるにはどうしようかっていうわけだでしょ。でもそれは本質的にいらないのね、全くいらないっていうことね。わかる。例えばコーチングの一つの究極のところで言うと、特殊部隊だよね。皆さんも もちろん聞いたことあると思うけど、今回のビンラディンの殺害でね、今これを流れる時はもう過去の話かもしれないけど、これを収録してる時はまさにそれがニュースに流れた頃だから、の時にアメリカの海軍の特殊部隊というネイビーシールズが活躍したわけだよね。でご存知の通りネイビーシールズのコーチはルー・タイスだよね。でルー・タイスがネイビーシールズだけじゃないけど特殊部隊のコーチングをしてるって時には、明らかにモチベーションっていうのは重要になってくるわけだよね。だって死ぬかもしんないんだぜ。そこに普通死ぬの嫌じゃん。だからそこに行くのを堂々と特殊部隊をやんないといけないわけでしょ。その時によほどモチベーションなきゃいけませんよっていうのは一つの言い方としては言えるよね。それは軍人みんなそうだよね。軍人になったら戦争しなきゃいけないんだぜ。それは殺すのみんな嫌に決まってんじゃん。でも戦争の時は殺せなきゃいけないわけでしょ。だったら戦争やめろと思うけど、少なくとも軍の論理はそのじゃあ軍やめろよとは言えないわけで、その時は殺しに行かなきゃいけないわけだし、その前に自分が殺されるかもしれないわけでしょ。でも任務を当たり前のように遂行しなきゃいけなければ、それはモチベーションを上げなきゃって言い方をするんだよね、言い方としてはね。ただしそれもやっぱりモチベーションじゃないんだよね。どういうことかというと、それは特殊部隊であれば自国民がだよね、まあ彼らはまあ軍とかしょうがないよね、隣の国の国民やとは言わないわけで、自国民がだよね、安全な生活を送れることである、まさに自分の国家がだよね、理想的な国家として成り立つということだよね。まさにそういったもうちょっと抽象度の高い世界に対してしっかりとゴールを感じさせて、それに対するコンフォートゾーンを高く維持することによって、自分がもしかしたら撃たれるかもしれない、もしくは撃った相手を殺さなきゃいけないかもしれない、どっちにしてもやりたくないことだよね。それを当たり前のようにやれちゃう人を育てちゃうわけだ。それってやだよねとか思うけど、それは軍にコーチとして雇われたらそれができる人を育てちゃうの、それは仕事だよね。それはもちろんだから、ルータイスも俺もいわゆる軍のコーチングとして TPI が役に立ってますっていうのはわざわざ宣伝しないだけであって、わざわざ宣伝しないけども、ネイビーシールズみたいなのが浜名橋活躍するとシールズのコーチってルータイスだよねっていうのをわざわざ否定はしないだけの話で、ここでは宣伝してるわけではないけども、例として皆さんに万が一知らない場合は、そうだよシールズのコーチはルーだよって教えてあげてるだけの話だけど、ただしそれはまさに軍というものを憲法の中で実際に維持をして、その中で実際にその軍の行動ということ、別にルータイスが殺害を指定してるわけじゃなく、軍の中で命令に従ってそれを自分が受け入れてその通り行動するというのを、はたから見るとモチベーションだよね。モチベーションとして見えているのは、より抽象度の高い世界に対してリアリティがあり、そのリアリティがコンフォートゾーンを維持してくれているのであれば、自然に行動が起こせる。そうすると恐怖も出てこないしということだよね。でそれがまさに軍の使い方としてのコーチングなわけだ。もちろんそれはアメリカ式の体質コーチング的な、もしくは TPI 的な意味合いでの説明として行ってるわけだけど、トマベチ式のメソッドの中ではもちろんそれを、そういう方法論としてのモチベーションみたいなものの上げ方だよね。要するにコンフォートゾーンの働き方、もしくはホメオスタシスの方々、それは自分でも教えてるわけで、それを肯定した上でだよ、肯定した上でちょっと違う意味合いでのトマベチ式のメソッドとしてのモチベーションというものについて考えてみたいっていうことね。でもちろんそこでモチベーションという言葉とはまたちょっと違ってくるのかもしれないけど、それはどういうことかというと、もちろん最後はホメオスタシスと本質的には同じようなことを言っていることになるのかもしれないけど、情報空間という場だよね。万が一フォレストじゃないから申し訳ないけど、トマベチワークスで出してるフィールドの理論について説明してる DVD 見てない人は見てって、ここで宣伝しちゃうとフォレストが壊れるかもしれないけど、見てなんだけど、それはなぜかというと、フィールド、情報空間のフィールドということでいろんなことが説明をできて、そして情報空間のフィールドって言い方はものすごく西洋的な、今の観点で言うと相対論以降の、特に量子論以降の物理学用語みたいな感じで、実際そこから言葉を取ってるわけだよ。フィールドっていうのは用語で、要するに現代的な物理学みたいな言葉の言い方に超えるけども、ただしその本質的な説明はもっと東洋的な伝統の中でのダイナミズムに対して説明的な原理として俺は説明してるつもりなのね。 その中でそのフィールドという概念をわざわざ利用して説明してるから、その DVD 見てみたいな、区の DVD もあるか買ってみたいに、こんなところに何宣伝してんだよって言われると困っちゃうけど、あの知識としてすごく大前提として知ってほしいから言ってるわけだけど、その中でのフィールドとしての見方っていうのはどういうことかっていうと、簡単に言うと高いとこから低いとこに物が落ちるってことね。でそれはエネルギーに変わりますよってことね。あの位置エネルギーって、あのニュートン力学的な意味合いでの位置エネルギーね、それって中学か高校かどっかで習ったでしょ皆さんも。ボールを高いとこから落とした方が低いとこから落とすより跳ね返るとき高く上がるってことだよね。その柔らかいやつだったら硬いものを落とすとより高いとこから落とすとよりテテレキに壊れるってことだよね。それは高いとこという場所に位置としてのエネルギーが潜在的にありますよ。でそれが銃になって落っこった時、銃落下するとそれがちゃんと物理エネルギーとして破壊力が出ますよ。それは位置エネルギーの概念だよね。要するに高いところにあるというポジションに対してエネルギーがありますよっていうふうに説明されてるわけだ。それを情報空間でも考えてくださいっていう意味合いね。原子というものを考えてみようか。原発事故の時にはまさに核分裂っていうことがすごく問題になったでしょ。臨界だとか再臨界だとか言い方をしてたけど、そうでしょ。あの臨界っていうのは単純に言うと核分裂反応が起きた時に1個だけが核分裂するんじゃなく、たくさんの核物質が核分裂してるからだよね。ちなみに全ての原子は核分裂するんだぜ。ただし安定的に上手に核分裂を維持させやすいのがウラン235だから、ウラン235をわざわざ使ってるだけで、別に核分裂するのはウランだけじゃないわけだけど、ウラン235をたくさん入れとく。そうすると臨界っていうのは片っぽから中性子線が入ってくる。そうすると中性子を線を受けて隣の自分の核が中性子をポーンと弾き出して隣に行く。そしてまた次にポーンと行ったのが次の中性子出すっていう、中性子がポーンと次行ったら次出すっていうので連鎖反応 していくわけだ。そうでしょ。それがその連鎖反応がガンガンガンガン維持されてるのがまさに臨界状態で、その臨界状態っていうのは全体として見た時、入ってくる中性子線の量と出てく中性子線の量でね、入ってくる中性子の数と出てく中性子の数だよね、が一定状態なが続いてる状態は臨界っていうのね。だから爆発のことを臨界って言うんじゃないんだぜ。それは原発事故の時なんか勘違いしていっぱいいたと思うけど、そういった状態を維持できるから300度ぐらいの温度をずっと維持してすることができるのよね。そういったバランスが取れて中性子の入っている状態と出てくる状態が同じですよっていう状態を臨界の定義なんだよね。いやそれを勘違いして原発のような原爆のように原発が爆発するみたいに思ってた人たちが、臨界の概念を勘違いした人たちが異常に怯えてたりしてたわけだけども、そうじゃないですよっていうのは本来皆さんが理解しなきゃいけないことだよね。ただ今回その話をしてるわけじゃなく、分裂ということだよね。核分裂で言えば原子核と言われているもの、原子はまず原子核プラス電子で原子だけども、今回の話の中で言うと原子核ね、陽子と中性子があって原子核ができてるわけだ。で陽子と中性子で成り立つ原子核に中性子をポーンとぶつけると中性子が弾き出される。それまさに核分裂だったわけだけど、その時にとてつもないエネルギーが出るんだよね。出てくエネルギーが半端じゃないから便利な発電使えるし、それをウランの濃縮度は 70% 以上に上げていくと、実際は 90% 超えてるらしいけど、兵器は 70% 以上超えていくと爆発するような臨界になるわけだよね。その臨界って言わないね、それはまさに爆発になるわけだよね。そういう濃縮は日本のウランは 3% ぐらいしか濃縮されてないから、そういう爆発はしないわけだけど、それも遅延臨界で即発臨界じゃないから、どういうことかっていうと勝手に臨界するんじゃなく中性子線を当てて臨界させるほど濃度が低いわけだけど、 70% を超えると一緒にしておくとドカーンといっちゃうほどの核分裂を起こすだよね。それがまさに分裂、その時のエネルギーだよね。それはとてつもないですよ。もちろん臨界してる時も核分裂のエネルギーっていうのはとてつもないですよってことね。有名なアインシュタインの E イコール MC 事情がそれを表すわけだよね。エネルギー量はマス質量かける C 光のコンスタントの事情だもん。事情って言うとすごそうってわかるでしょ。それも光のコンスタントだから、それはとてつもない事情になるわけだ。ってことはエネルギーになると、片や E イコール MC の M マスだよね。マスが式の左側のエネルギーになった時はかける光のコンスタント事情で半端じゃない量になりますよでしょ。だからイコール MC 事情のをちゃんとインパクトよく分かってない人でもなんとなく分かるでしょ。 だから質量の時は大したことないけど、エネルギーに変わるととてつもない量になりますよっていう意味ね。それがまさに核分裂のエネルギーそのものだよね。だから原子力発電ができるんであり、さらにウランをテテレキン濃縮者と原爆まで作れちゃいますよっていうことでしょ。じゃあその原発の原理をここで言ってるんではなく、その時に何を言ってるかっていうと、まさに原子という原子核ということ言い方は、原子っていうと原子核と電子だよね。俺が言ってるのは抽象度ゲシュタルトのことね。抽象度ゲシュタルトが一個高い存在をから低い存在に呼び名が変わっていくっていう意味だよね。わかる？あの図で書いた方がわかりやすいから、イメージの中で図を作ってくれる？だって原子核っていう丸を一個書いてあげて、でその周りに電子がぐるぐる回ってる、それは原子だよね。実際電子丸々10で書くとほんの 2,3 センチ横に回ってるかもしれないけど、実際は原子核と電子ってサイズのスケールで言うと、図に丸でちょっと鉛筆で書けるぐらいの原子書けちゃうと、電子どこにあるかっていうと、皆さんが六本木にいると東京駅ぐらい離れたところに、もっと離れてるかもしれないけどぐらいに電子がいるぐらい、原子の世界ってスカスカな世界だけど、どっちにしてもそのスカスカに物理的に見えても、情報的には原子核と電子を合わせて原子っていうのね。概念としては、原子という概念の方が原子核電子という概念よりも一個抽象度が上っていうふうにイメージできるでしょ。わかる？原子核っていう概念の下に2つ線引けば、その下に原子と電子で成り立ちますよっていう、それをゲシュタルトっていうわけだ。1個上のゲシュタルトが原子ね、下のゲシュタルトは原子核電子ね。さらに原子核という中を見てみると、陽子と中性子が成り立ってるわけだ。そうすると原子核という言葉の方が、陽子中性子という言葉よりも1個抽象度が上っていうふうに見ることができるわけだ。情報的抽象度ね。わかる？それはそうだよね。ってことは、もちろん陽子中性子はさらに下に下げていくこともできるわけだ。それは単に言葉がどんどん変わってくるから、核になり素粒子になり超紐になりっていう意味ね。まあ、それはとりあえず置いといて、今の核分裂のエネルギーの話で言うと、原子核という抽象度が一つ下の陽子と中性子という抽象度に下がることによって、要するに原子核という、もしくは原子という電子まで入れたね、原子という、もしくは原子核という抽象度が分裂することによって、陽子と中性子という抽象度に下がることによってエネルギーが出たんだよ。わかる？これがゲシュタルトエネルギー。核分裂エネルギーはゲシュタルトエネルギーなんだよ。一つ上のゲシュタルトが一つ下のゲシュタルトに、わかる？一つ上の抽象度が一つ下の抽象度に降りることによってエネルギーが出るのね。そのエネルギーは半端じゃないね。抽象度の階段を1個下がると、とてつもないね。逆に言うと、1個抽象度の階段上がるというのは、とてつもない位置エネルギーが必要ですよという意味合いでも同じだと思ってもらったらいいけど。わかる？核分裂のエネルギーというのは、原子核という抽象度が、ゲシュタルトが分裂して、下の陽子と中性子という抽象度まで下がっちゃうことによって出ちゃった、もともとゲシュタルトを1個上げるために必要だったとてつもないエネルギーが出ちゃいましたよというのが核分裂のエネルギーだと思ってもらったりわけだ。今は核の話でわざわざ説明したけど、それは情報空間として認識してもらえばよくわかるってことね。情報空間で抽象度上がるってすごい大変なんですよってことね。一番上の空まで行くには釈迦ぐらい大変なんですよってことだよね。でも皆さん釈迦にならなくてもそれなりの抽象度は維持できてるわけで、それは長い間の学校教育であったり人生そのものだよね。知識の世界での体験があって、ようやく抽象度上がってきたわけだ。そうでしょ。本当に抽象度上げるためには、大学院博士課程まで終わってたくさんの思考をした上でようやく抽象度上がっていくみたいな、思考という空間においてとてつもないエネルギーを使って抽象度上がってるわけだ。それがまさに1個下がるとすごいエネルギーが出ちゃうのね。わかる？じゃあようやく何を言ってるかっていうのは分かってきたよね。モチベーションと言われているものはエネルギーなんだよね。実際に皆さんだって経験あると思うし、男側の場合、女の側、若い男の子が女の子を口説きに行くときに使うエネルギーは、女の子に見えないだけですごいたくさんのエネルギーを使ってるんだよね。逆に女の子が彼氏を自分の方に向かせようと思って使うエネルギーってすごいエネルギーを使ってるんだよね。ラブレターを書くのか、そういう時代じゃないのかもしれないけど、メールを送るのか、お化粧するのか、何するのか分かんないけど、ものすごいエネルギーを使って男の子は一人の女の子を口説きに行くんだよね。見えてないだけで。そのエネルギーって半端じゃないでしょ。で、それは要するにモチベーションじゃない？ 彼女をこっちに向かせたい、彼氏をこっちに向かせたいみたいな、ただそれはモチベーションっていうんではなく、古い生物の歴史の中でいうとそれはオスとメスがくっついて子孫を残したいっていう生殖本能レベルでの意味合いでのモチベーションだよね。でも本能だと同じだよね。それはたくさんのドーパミンというものが関わってたけど、プライミングって言い方を俺はしてるけど、ドーパミンが流れることによってたくさんのことを促すみたいな。でもそれを実際物理量としたら結構の作業をするわけでしょ。でしょ、だっていろんなかっこいい服を着てとか、女の子とデートするのはどういうとこがいいですかみたいなの、最近だったらネットで調べるのかもしれないけど、デート場所を調べ、準備しでしょ、女の子もお化粧しとか、いろんなことをやってる。物理作業だけをエネルギーとしてカロリー計算しても結構のキロカロリーを使うわけでしょ。でそれがまさに口説くっていう、女の子をこっち向かせる、男の子をこっちに向かせるみたいなエネルギーじゃない。でそういったものとして見てもよくわかると思うけども、そういうのをモチベーションのエネルギーっていうんであれば、その行動をすることによって、今は単なる物理エネルギーだけの話をしたけど、その時何キロカロリー消費しました、それは情報空間でもすごいエネルギーを使うわけだ。 Google 検索みたいなのも含めてね、思考を一生懸命巡らす、どうやって話をしようか、どうやって口説こうかみたいなでしょ。まあそういった、男女の関係みたいな、生殖のレベルの話まで抽象度を下げていったけど、でも人間の行動は同じだよね。そのお金を稼ぐ、夢を実現する、そういうのも含めて、まさにそういった何らかのホメオスタシスが働くっていうことは、そのエネルギーが出てくるってことでしょ。で、そのエネルギーの出どこはどこだっていうふうことを考えるのが、まさにトマベ式の本質的な発想ね。で、それはゲシュタルトね。ただ、西洋的な言葉でゲシュタルトって言ってるだけで、東洋的な発想でそれは縁起というふうに言ってきたんだけど、逆に言うと、空というのはとてつもないエネルギーを持ってますよってことだよね。空が一番近い抽象度なんだから、それはとてつもないエネルギーを持ってる。逆に空という悟りの世界に行くまでには、とてつもないエネルギー、単に座ってればいいっていう話と違うのよでしょ。ものすごいたくさんの瞑想がいり、ものすごいたくさんの思考がいり、情報空間のエネルギーを徹底的に使わないといけませんよ。もちろんその徹底的に使うためには健康な体であり、ヨガみたいなことをやるのも含めてだけど、身体的にもたくさんのエネルギーを上手に使えるように鍛えとけなきゃいけませんよみたいなのが東洋の伝統なわけだ。そういう枠組みの中で単に西洋用語でゲシュタルトっていう言葉を使ってるから、これあくまでも東洋的な発想だけど、抽象度が高い方から低い方に下がると、高いところから物を落としたようにとてつもない位置エネルギーが出ますよ。それがまさに原子を陽子と中性子に分裂させることに出るエネルギーと同じですよってことね。一個上のゲシュタルトとか下のゲシュタルトに下がるととてつもないエネルギーが出る。で、そのエネルギーを傍から見るとモチベーションというふうに見えますよっていうふうに認識してもらったらいいわけね。だからこれで皆さんが行動を起こしていく、行動を起こしていくって物理空間だけじゃなくて情報空間でもたくさんの行動を起こしていくわけだ。それにはたくさんの物理的ないし情報的なエネルギーが必要で、最終的には物理エネルギーも情報エネルギーも同じ情報エネルギーだっていうふうに俺はいつも言ってると思うけど、抽象度の違いの記述の差だけど、ただしエネルギーだよね。そのエネルギーの出どころは何かというと核エネルギーですよってことね。ただし核エネルギーでウランの話をしてるわけじゃなく、核分裂エネルギーだよね。要するに抽象度を1個下げる、1個じゃなくて2個でもいいんだけど、抽象度を下げることによって出てきてしまうエネルギーのことね。抽象度を上げるのに必要であったエネルギーが下げることによって出てきてしまいますよ。それがモチベーションのエネルギーだっていうふうに認識してもらったらいいっていうことね。ただしそれは旗から見るとすごいモチベーションに見えるけど、本人にとっては自然のことなのね。心臓の鼓動が一定であるかのように、でも心臓の鼓動が一定のためにいろんなことを実はエネルギーを使ってやってるわけだ。体温が一定のためにいろんなことをやってるわけだ。汗をかくまで含めて、そうでしょ。でもそれがわざわざ一生懸命やってるように見えない、自然に起きてることに本人は感じてるわけで、ただによその人が一生懸命やってるモチベーションに見えるってことね。いつも言ってるよね、一郎はきっと毎朝素振りしてんだと思うけど、ああ頑張んなきゃとか、俺はすげえモチベーションあるだろうとか言ってやってるわけじゃなく、単に野球が好きで、そしていい成績を残している自我というのが当たり前のコンフォートゾーンであるから日々素振りしてんのよ。そんなの本人にとっては呼吸するぐらい当たり前なんじゃないのっていつも言ってるのと同じだよね。ただ旗から見るとモチベーションがあるように見える。ただしそこに明らかにエネルギーが介在していることは間違いなくて、そのエネルギーがどうして出てくるのっていうのは、一個ゲシュタルトを上げたとこから下に下げることができるから出てくるんですよってことを理解してもらったらいいってことね。じゃあそこで訓練、ワークに入るよ。